優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さんこんにちは。この番組はミクシ人権童話教育協議会がお送りします。市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けしています。
皆さんは子ども食堂をご存知ですか？昨年この放送でも紹介しましたが、今三木市では9つの食堂が開設されて活動を展開されています。今回はその一つで別所町公民館において活動されている別所仲良し食堂についてお話を聞くために、代表の藤木敏子さんと高田みどりさんにお越しいただきました。藤木さん、高田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず藤木さん、この別所仲良し食堂を始められたきっかけをお話しいただけますか？
最初はニュースで子ども食堂が開設されたことを見て、民生委員児童委員をしていた関係で、地域の中に一人暮らしの高齢者がいたり、校長先生から朝食を食べずに学校へやってきている子どもたちもいて、子ども食堂があると嬉しいですねという話を聞いたりしたので、この別所町でもご飯の大切さを感じていただくことができないものかと考えたのがきっかけです。
こういう考えは多くの方が持たれていると思いますが、それを実行に移すとなるとなかなか大変だと思います。特に立ち上げの時はそうだと思いますが、苦労などはありましたか？
最初に考えた時はコロナの時でしたので、一時断念しました。しかし、市や社会福祉協議会の方に相談すると、補助金があると話をしていただいたり、小学校の校長先生からも、協力しますよという言葉をいただいたりして、後押ししていただきました。また、公民館からも場所の提供をいただけるようになり、仲間に声をかけて開設することになりました。
それでは高田さん、別所仲良し食堂について詳しいお話をしていただけますか？
はい、別所仲良し食堂は令和5年1月に第1回目の食堂をスタートさせ、食でつながるみんなの居場所というスローガンのもと、地域の食堂として子どもたちだけでなく、高齢の方や住民の皆さんにも来ていただく地域の居場所づくりとして行っています。毎月第1と第3の金曜日の2回、午後4時から7時の時間帯に別所町公民館で開催をしており、食事の提供は5時30分から行っています。高校生以下の子どもたちは無料で、それ以外の大人の方からは500円いただいています。そして食事以外の時間は別の部屋で参加者の皆さんに交流する場として活用していただき、いつもにぎわっています。
地域の食堂として運営されているということですが、参加されている皆さんからはどのような声が届いていますか？
そうですね、お子様連れのお母さんからは、働きながらの子育ては毎日大変で、ここはメニューも工夫されており家計にも優しく本当に助かりますというような感謝の言葉をいただきました。また地域の方からは、一人暮らしが大変で寂しく食べているけども、ここだとみんなでおしゃべりしながら楽しく食べられて一層美味しく感じます という嬉しい言葉もいただき、みんなの居場所づくりができていることを感じることがよくあります。近所の方にここでの活動の話をすると、いいことされているねと言われたり、食事をされている皆さんの笑顔に出会うと、やってよかったというやりがいも感じることが多々あります。
それでは藤木さん、最後にこのラジオを聞いておられる方や市民の皆様に伝えたいことをお話しください。
はい、私たちの別所仲良し食堂は地域のつながりを大切にしたいと考えています。子どもたちから高齢者まで年代を超えて地域の住民がつながり合ってほしい、仲良し食堂に来れば多くの仲間に出会えるという場所であってほしいと思っています。毎回多くの方に参加していただいていますが、地域には一人で食事をされている方や子どもたちがおられると思います。そんな方たちに足を運んでいただければ嬉しく思います。地域のつながりを大切にするために今後も頑張っていきますので、皆さんも気軽に一度お越しください。詳しくは別所町公民館、電話 82-0072 までお問い合わせください。皆さんのお越しをお待ちしております。
別所仲良し食堂では、皆さんの居場所づくりを行い、地域の絆を作ろうとされていることがよく分かりました。この地域の絆は、どの地域においても大切にしたいことですね。本日は、地域の居場所づくりを目指して活動されている別所仲良し食堂から、代表の藤木さんと高田さんにお越しいただき、その活動についてお話をお聞きしました。藤木さん、高田さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館までお寄せください。電話 82-8388、 ファックス 82-8658 です。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週。